鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、写真展のお知らせでございまして、はい、毎年、これも恒例になったんですけど、十人十色の会の皆様が、はい、今年のですね SL 冬の出現号を撮影した写真展を、現在開催中です。で、場所はですね、カルチェラタンカフェルフラ、これは白山 1-4 ですね。で、毎週木曜日は定休日なんですけども、6月26日まで、写真展を開催をしております。はい、まあ、この十人十色の皆さんはずっとそれまでパラパラ撮影してたんですけど、なんか毎度釧路川橋梁になんか同じような顔が集まるということでそれで交流が始まり、で、今はその十人十色の会として、活動をしております。ぜひ迫力ある、出現号と写真を見に行っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、まあ、我が家の資料室にあった、はい、ポケット時刻表っていう、うん、パラパラパラっとこう、はい、なんですか、めくるような、そういう時刻表のお話をさせていただきたいと思います。先週はこの1981年昭和56年ですか、はい、この石勝線開通のところまでお話をしたんですけども、でそれから10年経って、はい、今度はですね昭和63年ですから1988年ですか、この時のダイヤ改正、もうすでにこの時にはJR になって1年目というところなんです。でこの時の目玉はですねダイヤ改正、なんといっても青函トンネルの開通というところで、ついにその連絡線がなくなり、
はい、来てしまいましたか。
そうなんですよ、トンネルで列車が行き来するようになりましたというのが、はい、この列車ダイヤ改正の中身だったんですね。で、まあ、この時にはですね、まあ、ほとんど釧路からのは特急大空はまあ札幌までだったんですけど、はい、まあ、そこから北斗に乗り継いで、函館から、今度は快速列車とかですね、はい、これに乗り継いで、青森まで、行き、そして、はい、青森から盛岡までも在来線の特急に乗り継いで、盛岡からは東北新幹線、
はい、
まあ東京までと、まあ、この時は上野までだったんですけど、
はい、
まあ、かなり時間短縮が、まあ、なりましたですね。でこの時もまだですね釧路から東京までの接続がこうずっと、まあ、乗ってるというような、はい、パターンなんですね。でこの時刻表のですね表紙っていうんですかね、
はい、
まあ、もちろん青函トンネルを走る列車が乗ってるんですけど、うんうん、その下のですね、
はい、
広告、まあ、JR 北海道の広告にですね、ナイスミディパスっていうのがあります、ね、はい、知ってる方は知ってるんですけど、はい、これ女性が、
ね、
女性専用のパスで、はい、2人用と3人用があって、はい、しかもグリーン車を専用のもあるという、
うん、
これでちなみにですね、3人用だと3人用のグリーン車、はい、まあ全国乗り放題で9万3000円なんですよね、
うん、
ということはお一方3万1000円で、
はい、
全国のグリーン車が、まあ、乗り放題、はい、まあ、3日間ですけどね、まあ、まあ私は男性、残念ながら男性なんてこの切符は使えないですけど、
はい、
グリーン車を1日3万1000円で乗り放題って言ったら、
はい、
多分もうずっと列車に乗ってると思うんですよね。
はい、
もう今残念ながらなくて、 て、はい、まあ、今フルムーンパスしかちょっと今ないですよね、全国津々浦々使えるっていうと、まあ、あとはあの青春18切符っていうのが使えますけど、はい、ちょっとこの広告がもう珍しいなと思って、ちょっとお話をさせていただきました。でこの時のですね、釧網本線、はい、釧路と網走の間、前回の番組でその網走経由札幌行きみたいなような長距離列車があったっていうお話をさせていただいたんですけど、はい、もうこの時はもう全然なくて、はい、でしかも急行列車っていうのもこの釧網線から姿を消して、はい、全てまあ普通列車になっちゃったんですね、うん、ただいいことにまだこの時標茶から分かれる標津線っていうのが、これがまだ走ってた時で、このポケット時刻表もですね、まだまだこういっぱい列車が乗ってたというような、はい、そういうものですね。さてそれで今度はですね、平成に移ります。平成9年ですから1997年でしょうかね、はい、でこの時からですね、このポケット時刻表ちょっとサイズがですね大きくなって見やすくなってますし、それからまあオールカラーになってます、はい、でこの平成9年の時は新型振り子特急スーパーオートラ登場ということで、キハ283っていう、はい、まあ、今もうちょっと釧路からは引退しちゃったんですけど、はい、これが華々しく登場した時で、釧路札幌最短3時間40分っていう、こういうやっぱり速い列車があったんですね。でこの時この283を使ってた特急列車はスーパーっていう冠をつけられ、はい、ですので特急スーパー大空2号とかですね、スーパー大空8号とか、まあ、そういう名前がつけられていて、で従来のキハ183系っていう、今は、まあ、日本ではちょっと今ほとんどというか問題ないんですかね、はい、とかの違う外国に今行っちゃったみたいなんですけど、はい、それは普通の大空というようなことが、これが平成9年、まあ、関庄線開通、そしてこのキハ283導入ということで、釧路と札幌の間がもうむちゃくちゃ近くなったっていう、まあ、そういう時ですね。でこの翌年、平成10年ですから1998年ですかね、はい、この時の12月のダイヤ改正では、まあ、スーパー大空が好評につきもう一往復増えましたというようなことが、書いて、います。で、ですね、これで、いくとこの時はまだあれですね、出現後はまだちょっと書いてないんですけど、はい、やっぱりこの時の時刻表を見るとですね、やっぱりこの釧路帯広ですか、札幌ももちろんなんですけど、はい、新千歳空港を利用するのもぜひ列車を使ってくださいねっていう、そういう専用のなんですかね、こう見やすい時刻表もあり、はい、それからもう一つポイントがですね、まあ、今私たちは今花咲線って、はい、言ってるんですけど、この時はですね、愛称花咲線で、はい、かっこ根室本線っていう、うんうん、まあ本籍は、まあ、未だにもちろん根室本線なんですけど、はい、愛称名、あくまでも花咲線は愛称名だっていうことがこの時にこう書かれているんですね、うん、さてそして次がですね、その2年後平成12年2000年ですかね、はい、この時の時刻表はですね、まあ、ノロッコ号の絵なんですけど、この年はちょっと SL 冬の出現号も走り始めた時ですね。でその次がですね、平成、15年ですから、うん、2003年になるのかな、この時もですね、釧路と札幌の間が最短3時間34分、はい、惜しい、もうちょっとで3時間半っていう、うん、そこまで迫った、はい、頑張って走ってたんですよね、うん、だからこのやっぱり3時間半ってやっぱりいう響きを聞くと、やっぱり釧路と札幌ってやっぱ早くなったんだなっていうふうに、うん、まあ、どうしてもこう、思っちゃうんですよね。でこの時にもうすでに全ての大空がスーパー、はい、この283系になり、 そして、夜行列車がですねこの時まだあって、特急ですね、マリモ、
はい、
これがあの釧路を23時に出発して、札幌には5時50分朝到着したと、はい、もう今、ね、夜行バスも今あの都市間バススターライト今まだ夜行バス走ってなくて、はい、あの北海道バスさんの夜行バスしか、まあ、これあの先々週 の, あの、はい、バスの話になっちゃうかもしれないですけど、はい、このやっぱり夜行列車があったっていう時代がなんか良、はい、かったなっていうふうに、まあ、思うんですよね。本当非常に、まあ、懐かしい、これはですね。それからあとあのなんかまだこの時はですね、これ十勝なんですけど、
はい、
池田と行き北見の間に、はい、第三セクターのふるさと銀河線っていうのが、うんうん、まあ、今はないんですけど、はい、まあ、そういったこう時刻表ですとかがこれも、つけてありました、
はい、
でその次がですね、同じく3年の12月ですね、はい、この時はあの SL 冬の出現号の、時刻が、うん、載ってまして、この時はですね、まあ、何往復かはというかこの時は 4往復ですね、うん、SL 冬の出現号がその川湯まで川湯温泉まで行ってたっていうことが、
はい、
これで示されてて、釧路を11時11分に出発して、川湯温泉までというような列車が、ここには乗ってますね、で川湯温泉から釧路に戻ってくるのはもう夕方17時、過ぎというような列車ですね、はい、これも私 2,3 回ぐらい乗ったことあるんですけど、まあ、もちろんあの全然途中飽きることなくで何回かあのですね、標茶であの乗馬、馬を乗ってる方とこう並走したりとかして、であれもよくあの皆さんからお話聞くと、機関車とそれからその馬の呼吸が合うと本当ぴったり並走してるみたいな感じなんですけど、まあ、馬ちゃんはやっぱりあの生き物ですので、ちょっと途中であの遅くなったりとかないのかな、早くなったりとか、タイミングが合わなかったりして、なかなか本当に並走している写真を撮るのは皆さんちょっと苦労されてたようですね、はい、で今は残念ながらのシベチャ全部すべてシベチャまでですので、はい、お馬ちゃんとちょっとこう並走するのがなかなかまあないんですけど、まあ、そんなようなことがこれの時刻表には、はい、書いてます。さて次がですね、平成20年ですね、この時が、まあ、ノロコ号があのいろいろ、まあ、10月この時はですね、10月26日まで運転してたんですね、はい、しばらくの間はこのノロコ号があれですと。それで、平成23年次移ってですね、はい、これのこの時のニュースがですね、スーパー大空は1日7往復走ってますというのがここに書かれています。だからやっぱり釧路と札幌の間の、輸送については、まあ、大空をどうぞみたいなようなそんな、はい、イメージなんですけど、それに加えてですね、釧網線に、摩周&川湯温泉足湯巡り号っていうのが、走ってますっていうことなんですよね。でこれはですね、確か臨時列車とかじゃなくて普通一般の列車にこのなんかヘッドマークをつけて、うんうん、で、運転をしてたんですよね。緑と川湯温泉の緑とそれからその、摩周ですね、摩周の駅がの間だけがちょっと切れてた列車を、はい、と通しでこう運転してで、足湯川湯温泉と摩周があるので停車時間を設けて、でぜひ入ってくださいねっていうそういうような列車がこの時は、走って、いました、
はい、
で先日ですね、青春18切符を一回買ったので、
はい、
1日だけですね、なんか使い余っちゃってどうしようかなと思ってたんですけど、そしたらあの朝のですね、釧網線の朝一の列車に乗って、
はい、
ですからあの東釧路かな6時 40分ぐらいでしょうかね、それに乗って摩周まで行って、はい、で、摩周の駅で別に何もすることもなく、足湯があるので、まあ、オープンしてたっていうか行って、足湯だけ入りに、はい、青春ジャズキャンプ使って行って、とですね、摩周滞在時間が確か40分ぐらいだったと思うんですよね。でもちょっと足湯は熱かったんですよね。でも一人で入ってると、一人で入ってるとって足だけですよ、
はい、
入ってるとやっぱりなんか落ち着くっていうかですね、特に駅の雰囲気を見ながら、足湯に疲れるっていうのは、まあ、我々鉄道ファンにとってはこれ至極の時間だったんで、はい、とっても良かったです。その代わり足先はもう真っ赤っかになってましたけど、ね、ちょっとやっぱり暑かったんですね。ですぐ帰りにまた帰ってきて、それで釧路に着いたのが、大体10時朝の10時ですから、全然時間的な余裕があるんですよね。まだまだ、はい、でこの他にも確か釧路を8時52分かな、今その列車でこう川湯温泉行って、で川湯温泉で1時間ぐらいあるのかな、
はい、
で、川湯温泉の足湯にたっぷり入って、はい、であったらその川湯温泉の中にあるオーチャードグラスさんで、なんか食べたりとか飲んだりとかして、はい、でそれまた帰ってくると、
はい、
確か釧路には午後1時半ぐらいには確か着くという、まあそういうようなミニ旅行みたいなのがなんかできますんで、なんかそういうのを利用してもらいたいなと、この足湯巡り子を見ながら、思いました、ね、これと特別なヘッドマークつけたんですよね、この時。で、じゃあちょっとまだポケット時刻表の話に戻りましてですね、はい、で平成26年の時刻表を見ると、この時はですね、残念ながらのスーパー大空が1億減りまして、
はい、
6往復と、で帯広と札幌の間はこのスーパートカチと合わせるとまあ11往復、まあ、今もほぼほぼまあ同じような、うんうん感じなんですけど、まあ、今の、列車体系がこの時にもうすでに出来上がったっていうような状態なんですね。でこのポケット時刻表はですね、今確か発行してないんじゃないかなと思うんですよね、
はい、見かけないですね、
見かけないですよね、
はい、
でなんか特急列車だけだとか、
はい、
あと専門線だけとか、だからそういうのはなんか A4 版で、はい、緑の窓口のところに今ちょっと置いてあるんですけど、
はい、
このパタパタ系統のですね時刻表が、まあ、なかなかないですし、これずっとなんですかね、本州までの連絡がこれ書いてあるんですね、
はい、
だからそういう意味ではこれ非常に、まあ、今ねちょっと列車に乗って本州まで行くっていうパターンが、まあ、残念ながらあまりないかもしれないですけど、でもこの時刻表を見てると、なんか時刻表を見てるだけでなんか行ったような感じになって、はい、まあ、とっても、なんすかね、妄想の時間が作れていいかなと思いました、もし皆さんの家にですね、こういうなんかポケット時刻表とか、よく新聞社が配るような時刻表で、
はい、
なんか古いものがあったらですね、うんうん、ぜひたまにちょっと見ていただければ、あそういえばこんな列車があったかななんていうかっていうのを、そんな情報もですね、なんか寄せていただければ、いいかなと思いました、はい、
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。